んにちは、ボディーボイスのめぐです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。だんだん寒くなってきましたね。今日は東京は一応今のところ気温は15度あるらしいんですが、個人的には体感温度すごい寒く感じます。でも東京こんなですけど、東北とか北陸の方々はもっと寒いですよね。今日雪とか雨の予報ですもんね。お天気いかがですか？気温はいかがですか？寒いんじゃないですか？この番組、健康やダイエットに関する情報配信番組なんですが、寒くなってくると運動したくないと思う方いらっしゃらないでしょうか。ということで今日は、運動したい、したいと思っている、しなくちゃいけない、しなくちゃいけないと思っている、だけど寒くてやりたくないという皆様が、寒くても暖かいお家の中で気軽に手軽にできるような運動の方法やコツ、内容などをご紹介したいと思います。中にはそれ運動って言っちゃっていいんですかって思うこともあるかもしれませんが、何よりも大事なことは継続することなので、寒くなってきたから運動やめちゃったっていうことがないように、ハードルをぐんと下げて皆さんが運動を続けやすくできたらなと思って配信いたします。ということで早速いきたいと思いますが、その前に一つ誤解している方もいらっしゃるかもしれないので、この話だけはさせてください。この番組を前から聞いてくださっている方は、私が福島県福島市東北出身だっていうことと、毎朝筋トレに行き、しかも朝5時に筋トレに行き、夜の8時過ぎにジョギングに行くと、でそれを2年ぐらいやってるということを知ってらっしゃる方もいると思います。そうすると、めぐさん寒さに強いんでしょと思うかもしれませんが、私は寒いのがとても好きではありません。福島県福島市出身ですが、スキーもやらない、スノーボードもやりません。なぜなら、なんでこんな寒いとこに住んでるのにわざわざもっと寒いとこに行かなきゃいけないのかとずっと思ってたからです。前から聞いてくださってる方はわかるかもしれませんが、私は子供の頃から皮膚が薄い、そして血管が細いということがありまして、霜焼けがひどかったんですよ。冬、足の指はもちろん手の指、耳たぶまで霜焼けができてたんですよ。なので冬の体育は大嫌い。冬はもちろん室内でやることが多かったんです。雪降ってるからね、積もってるし。でバスケットボールをするわけですよ。そうするとこの霜焼けの手にバスケットボールが痛いわけです。だからボールを取れないんです、痛すぎて。そのためバスケットボールと反対方向に走るということをずっとやってたんですよね。でもパスされたくなくて、手が痛くて。そういうことがあったので、まず寒いの嫌いなんです。東京に来て感じたのは天国です。本当に福島より全然寒くなくて天国だなと思っております。今も思ってます。寒さやっぱり東北と違いますよね、関東はね。そういうわけで私は寒いのは好きじゃありません。じゃあどうして朝5時に筋トレ行って夜8時過ぎにジョギング行けるかということなんですけど、まあ筋トレの方は今年の夏から始めたので初めて冬を迎えます。なのでちょっと分かりません。ジョギングの方は一昨年から始めたので1回冬を越してます。あ、1回か、あ、そうだね、1回冬を越してます。でその時には工夫をしました。で今もそうなんですけど、この工夫結構大事なんですよ。でこういう工夫がやっぱり必要だなと思います、寒さ対策として。で別に皆さんジョギングに寒い中行かなくてもいいんですけど、もしかしたらちょっとウォーキングぐらいは寒くても行こうかなって思ってる方がいらっしゃるかもしれないので、挫折予防にちょっと聞いといてください。まず寒いと私動けなくなるタイプなので、 お部屋の中でもエアコンが効いて体が芯から温まってこないと動けません。じゃあ芯から温めるためにどうするのかっていうことなんですよ。だから芯から温まってこないと走りにも行けないわけですよ、動けないから。じゃあどうするのかっていうと、芯から温めるためには、まあ、方法いくつかあると思うんですが、一つが食事、晩ご飯なんです。食事をすると、食事誘発性熱産生って言って、食べたものを消化吸収するのに熱が発生するわけですよ。そうすると体の中からポカポカしてくるので動きやすくなります。ただご飯食べて温まったからといってジョギングはできないですね。まだ胃の中とかに食べ物が残ってるので、走ったらお腹痛くなっちゃうからいけません。じゃあどうするのかっていうと、ここで歌の練習をするんです。この番組初めて聞いた方はどういうことって思うかもしれませんが、私は趣味が歌を歌うことなんですね。ボイストレーニングに行くほど好きなんですよ。で、この歌の練習を食後にするんです。体が温まって動きやすくなったら、よいしょと立ち上がって洗い物をしながら発声練習をし、そう、洗い物をしながら発声練習するんですよ。そして終わったらまた体が温まってるので歌の練習をそこでするわけです。で、歌の練習をするときに立って歌って、でしかもちょっと今リズムの練習もしてるので、リズムを取る練習もしてるので、体動かしながら歌うんですよね。そうするとまた体が温まってくるんですよ。で、さらにこう体が温まってきて、食後1時間ぐらい経ったところでジョギングに行くんです。こうしないと寒すぎていけないんです、私も。だからちょっと工夫してるんですよ。という感じで、寒い中、寒がりな人が運動するには工夫が必要だなって思います。ではこの他にどんな方法があるかっていうのを、私が今ちょっと思いつく限りで皆さんにシェアしますね。寒くて運動したくない方、ぜひ何か一つでも取り入れていただけたらと思います。そしてその前提として、ちょっとこれも聞いといてください。これから提案することは、それ運動にカウントしていいんですかって思うようなことかもしれません。でもカウントしてください、いいんです。と言いますのも、なんか運動って長時間やらなきゃいけないとか、ハードなことをやらなきゃいけないとか思ってる方いらっしゃるんですけど、それだけが運動じゃないんですよ。日常生活の中でお掃除をするときに体を大きく使って動いてみたとかね、わざと大きくやってみたとか、犬の散歩ちょっと10分長く行ってみたとか、そういうことだってカウントしていいんですよ。日常生活活動も身体活動の一つですから、カウントしてください。で、特にながら運動されている方は、なんかながら運動って運動じゃないのかもって思ってる方いらっしゃるかもしれないんですけど、運動です。というのも、特にパーソナルトレーニングの指導なんかしてると、ながら運動でもいいから、トレーニングの復習された方って体の動き前回と全然違うんですよ。つまり良くなってるんですね。で、パーソナルトレーニングの生徒さんに、前回から何か自分でも体を動かしたり復習したりしてみましたかっていうと、全然やってませんっておっしゃる方いらっしゃるんですけど、トレーニング見るとやったかどうかってわかるんですよ。ちゃんとながら運動でも体を動かした方ってトレーニング上手くなってるんですね。で、よく聞くと、歯を磨きながら小さいボールを足の間に挟んで内もものエクササイズをしたとか、ドライヤーをかけながら肩甲骨を動かしたとか、椅子に座ってる時に教わった筋トレやったとか、ちょこちょこっとやってるんですよ。 でもそれを運動したって評価しないんですよね皆さんね。いいんですよ、あのちょっとやってみましたって、歯を磨いてる時とか椅子に座ってる時に教わった筋トレを体操をやってみましたって言えばもうやったことにしていいんだけど、なんかこれだと運動って言わないんじゃないかって思ってる方もいらっしゃるみたいで、やってないっていう評価になっちゃうみたいなんです。確かに心拍数とかは上がってないかもしれないから、やった気にはならないかもしれないけど、一応やったってことにはしていいと私は思ってるんです。で、運動が得意じゃないとか好きじゃないという人ほど、やった時にできたっていう自分を褒めてほしいんですよ。で、どんどん褒めポイントを増やしていけばいいんです。あ、今日これやった、あれもやった。だ、それがさ、やったことが通勤電車の中でちょっとかかと上げやったとか、椅子に座ってる時にお腹をギュッと引き締めたとか、そういう細かいながら運動をちょっと数えていくんですよ、やったことを。そうすると意外と積もり積もって運動時間になってるので、ながら運動もすごく大事なんだっていうことをちょっと皆さん忘れないでください。そしてながら運動してる人って意外と成果出るんです。前も言ったけど、ながら運動できるっていうことは意識にあるっていうことなので、自分で気づいてない無意識の時に何か努力してたりすると思うんです。ダイエットだったら、あ、ちょっと今日はおやつ控えとこうかなって無意識にやってるかもしれないし、あ、椅子に座ったからこのエクササイズしようとかって無意識にやってるかもしれない。意識になければ運動しないんで、体をちょっと工夫して動かしたりとかやらないので、ながら運動でもやったらやったことにカウントしてください。はい、塵も積もれば山となるです。ということで、前提が長くなりましたけど、寒い時に運動どうするかということになりますが、まず温めるってことが私大事だと思うんですね。私ぐらい寒がりだったら体が温まんないと運動しないと思うので、まず体を温める、まあ、そのためには一番活用できるのはお風呂じゃないかなと思うんです。お風呂に入った時にエクササイズする、ストレッチでもいいし筋トレでもいいし、お風呂に入った時に体が温まってきたらやる。ただあの転んだりとかのぼせたりとか、それだけは気をつけてください。あと水分補給もね、忘れないでください。ちょっとしたことをお風呂の中でできると思います。腹筋もできるかもしれないね。二の腕のエクササイズもできると思いますし、体を洗いながらやるってもできるんですよ。足の裏を洗うときに膝を伸ばして、太ももの裏側のストレッチをするとか、まあ、私それやってるんですけど、まあ、そういう工夫もできるわけです。それから体が温まってるっていう時というと、お風呂上がり、お風呂上がりもしやすいですよね。特に体ストレッチするには温まってる時がいいので、お風呂上がりのストレッチはおすすめです。あの寒くなりすぎないようにだけ気をつけてください。寝る前に冷やさないように、まあ、それだけ気をつけて温まっている間にストレッチをしてあげるっていうのもいいと思います。ヨガでもいいんじゃないですかね。そうするとね、ピラティスでもいいかもしれません。ただ寝る前だと、まあ、私は平気でジョギングしますけど、あんまりハードなエクササイズしちゃうと交感神経が働いて眠れなくなるってこともありますので、私のように周りの人から鋼の心臓と呼ばれるぐらいでなければ、まあ、なかなか寝つけなくなるのでやめた方がいいかなとは思います。リラックスするようなものが一番いいですよね。まあ、ピラティスだと交感神経優位になっちゃう方もいらっしゃるかもしれないので、ヨガぐらいがいいのかもしれません。ストレッチとかね、あと私がおすすめなのはボディポテンシャルですね。これインナーマッスルを緩めるエクササイズなんですけど、緩むと、中が緩むと本当眠くなるので、睡眠導入におすすめです。中を緩めるようなエクササイズね。はい、というのがまず一番 やりやすいんじゃないかなと思います。お風呂上がってから。で、次に寒くても運動するならということでの提案は、音楽をかけるです。これ私、音楽ってよく使うのが、動かなきゃいけないんだけど動けない時、そういう時に音楽の力を借ります。こうリズムがいい曲をかけると、自然と体にもリズムがついて立ち上がれたり作業に入れたりするので、私は結構音楽の力借りることが多いんですよ。だから音楽をわざとかけて体を動きやすい状態に持ってくっていうことをよくします。これも結構使える手じゃないかなと思うんですよね。寒くてじっとしちゃって、なんか立ち上がれないなっていう時に音楽だけかけてみるっていうのもありかもしれません。まあ、音楽かけた時、リラックスしちゃって眠っちゃうような音楽だったらダメかもしれないけど、自分の中でこの曲聴くと体動かしやすいんだよなっていう曲を選んでかけてみるっていうのいいと思います。で、音楽をかけたら今度家事をするっていうのもいいと思うし、家事だって身体活動の一つだから、だから音楽かけなければダラダラとそのままリビングでぐうたらしてるかもしれないけど、音楽をかけて体を動かしやすくなって家事をするでも身体活動量が増えますよね。それもいいと思います。そうやって使うのも音楽を。あとは運動に使いたいなら、もし音楽が好きだったら、かけた音楽に合わせて踊るっていうとハードルが高くなっちゃうかもしれないから、ふにゃふにゃ動くでもいいじゃないですか。踊るとかダンスしろって言ったら、ハードル高くて私踊れませんとかって思うと思うんですよ。運動特に苦手な人とかだったら。じゃなくて、ふにゃふにゃ動けと。音楽に合わせてふにゃふにゃしてればいいんですよ。ふにゃふにゃしてても運動だから、体動いてますから、音楽に合わせてふにゃふにゃする、これも一つ手だと思います。体温まってきますよ、ふにゃふにゃしてたら。まあこれ結構ハードル低い方かなとは思うんですけど、もうちょっといけそうだという方なら、やっぱ自分の手に取りやすいグッズを用意するっていうのもいいと思うんですよね。で、前から話してますけど、私のおすすめはフラフープです。で、フラフープとソフトフラフープの話を前しましたけど、私個人は使うのにハードルが低いのはソフトフラフープよりもフラフープです。なぜならフラフープって結構高さがあるので、壁に立てかけておくとパッて手に取りやすいんですよ。ソフトフラフープは立てかけられないんですよね。なので、なんかどこかに置かないといけないんです。で、置いたものを取るという、床に置いてあるんだったらしゃがむとか、棚に置いてあるんだったら棚に手を伸ばすとか、そういう一つワンクッション入るわけですよ。このワンクッションが入るせいで手に取れない、運動できないっていうことがあると思うので、ワンクッションなくできることをやるっていうのが一番いいと思うんです。で、これは私はですけど、これまでいろんなトレーニンググッズ見て手に取ってきましたが、フラフープは腰の高さにあるから手に取りやすい。で、しかもそれを体に巻いてぐるぐる回すだけで運動になる。しかも5分も経たないうちに汗がかける、5分もしないうちに汗だくになれるっていうのがフラフープの魅力だなと思います。これは私の意見ですけど、まあ、その他、例えばステップ台とかもね、置いててもいいかもしれないよね。リビングに置きっぱなしにして、なんか動画とかをテレビに映して見ながらステップ台の上り下りをする、まあ、ちょっと踏み外さないように気をつけてほしいんですけど、そういうこともできるかなとも思うし、私その歌のトレーニングをするときに、ボイストレーニングの先生がバランスディスクの上で発声練習してくれるんですよ。で、うちにバランスディスクを一つ持って帰って、その上で発声練習を最近してるんですけど、そのバランスディスクがその辺に転がってるだけでも、その上に立って歯磨いたりとか するので、それもまた一つ運動になるんですよね。立ってるだけでもバランスを取るのに体を動かすので、立ってるだけでもだよ、中が動くんですよ。なのでそれだけでも結構足の筋肉とかもすごい使うし、運動になるなと思ってます。だからそういうのを家に一つ置いといて転がしとくっていうのもいいかもしれません。あとは洗面所のところに置くとかもいいですよね。歯を磨くときにバランスディスクの上に乗って歯を磨けば、足やお腹の筋肉を使いながら歯を磨けるっていうのもありますもんね。歯はね、寒くても磨くんですよ。なので洗面所に置いておけば歯を磨くときに嫌が応でも乗れるっていうことはできるかもしれません。まあ、これを習慣化するっていうのが大事だと思いますね。今日は乗りたくないからって言って横に置いてペッてね、足でこうちょっと避けたりとかして、そしてそのまま放置っていうこともあるかもしれないんだけど、まあ習慣化できればいいですよね。で、調子に乗ってくると今度ちょっと片足立ちで乗りながら歯磨こうかなとかできるし、体調がいい時だったら、まあ、ちょっとランジまでやっちゃおうかなみたいな、片足バランスディスクに乗せてランジやるとさらにいろんな筋肉使えて運動にもなるしね。あと寒くってもうお風呂上がった後歯磨く人だったら温まってる状態だから、このバランスディスクにも乗りやすいかもしれませんよね。乗ろうと思えるかもしれませんよね。なんていう感じでながら運動っていうのはありですよ。皆さんながら運動でもこんなことを運動だとカウントしていいのかと思わずに、ながら運動も何個も組み合わせれば10分ぐらいにはなってると思うんです。朝これやって昼これやってってちょっとでもやってれば、組み合わせた時に10分ぐらいの長さになってると思うんですよ。立派じゃないですか。それじゃあ運動と言えませんか。まずそこからやるって私いいと思うんですよ。気張らずね、長くやらなきゃいけないとか心拍数上げなきゃいけないとか、そんな中しなくちゃいけないって思わなくていいので、こまめなながら運動をたくさん用意しておいて、自分のやりやすいように環境設定してあげればいいと思います。はい、ということでちょっと今日長くなりましたけど、ぜひ何かヒントになることがあれば活用していただいて、寒くても体を動かす習慣を維持してもらいたいなと思っております。ということで今日はここまでです。何かこうこれやってみましたとか、こんなことをやってますとか、寒くてもこれならできますということあれば、コメント欄などでも教えてください。それではメグでした。